キップカンス姫スのポッドキャスト、アウェー。さあ、というわけでスキップカンス姫スのポッドキャストでございますけどもね、今日はね、まあコータの家でまたおなじみでやってるわけでございますけども、まあ俺のね専門学校の同級生の太郎ちゃんと達也も来てる、そしてコータもいるということで、はい、家からエッチなホッチなね4キロぐらいはある本を持ってきました。でみんなに合うものをこの本を紹介しつつみんなに贈呈したいなと。
嬉しい、
いつもでございますけど、はい。でまず、これね、これはですね、DVD、ダンディ。
いや、いきなり DVD じ
ゃない。本だっつってたのに、
うん。ソフトオンデマンドグループのダンディという。このダンディ、いろいろ変わったことやってまして、ダンディが誇る、激推しの人気企画はメガチンという。
メガチン。
うん、メガチン野生の王国。まあ、これはあんまり、あれですね。まあ、メガチンというぐらいですから、デキエのに挑戦するみたいな、そういう企画ですよね。人気 AV 女優の皆さんが。で、これダンディが、ダンディの他にもですね、いろいろと、メーカーがありまして、ナチュラルハイ、そして、コスモスというメーカーがあるんですね。で、これの、その3メーカーの、激推し作品のダイジェスト、これはなかなかありますよね。そういうの。僕、ダイジェスト大好きですけど、これなんでこれ俺が持ってるかというと、うちの、俺がベイフェムでやってるモザイクナイトっていうラジオのリスナーに、なぜかこのダンディの監督さんがいますと。でむちゃくちゃ熱心なリスナーで、はい、もうすごい好きなのうちの番組、うん、でいつも編集のたびにラジオを聞いて編集が追いつかなくなってしまうと、ラジオを聞いちゃってツイッターでつぶやきたくなるから、うん、という監督に、そんなねことばっか言ってねえで早くてめえの作品を送ってこいと、うん、いうことで言いましたら、とりあえず自分の作品は今のところサンプルが出来上がってなかったので、とりあえずこのサンプルを送りますという、これを、じゃあ達也に。
よ
っ、あ、よっ、ありがとうございます。
一番困るところにね。
だからな、やっぱりでも取っといた方がいいでしょ、持っといた方がいいでしょ、やっぱり。
そうですね、
うん、いろいろあるだろうけど、
ただうちはこれ隠す場所がないんだよな。
ないか、どうする、じゃあ
どうしようか、
却下します。
いやでももらってください、そのままもう。
そうだね、
いろんな思いがあって達也にって。
そう、
うん、そうですね、
だからちょっとしたチャンスで言ってください。
ちょっとしたチャンス、
やっぱりこういうの
ちょいちゃんで
こういうの見てたのってやっぱり20年ぐらい前
で、当時は、いや俺もバリバリ見てるよ今でも動画とか。
当時はやっぱナチュラルハイはあったんですよ。
ありました。
まあありました。チカンバスシリーズとか
はいはいはいはい、
なんかね上京一社シリーズがあったんですよ。
そう、
多分ナチュラルハイが相当売れたシリーズなんです
か、ね、そうですね。
でその後だコスモスとか今日初めて聞きました、ね、
だからダンディもコスモスも割と新興メーカーで。
そうですよね、
うん。でねデマンドのすごいとこは枝分かれしたメーカーで特色があるから、うん、そこの部分の面白さっていう、ニッチなとこをね、はい、やっぱりきちっと
整理する、ね、
あと決して抜けるわけじゃないっていうのが、うん、そのソフトオンデマンドグループの。
そんなことありません。
あ、そう、
はい、大丈夫です。
俺は野生の王国では抜けねえかな。
いや、あれでしょ、要するにメガチンポですから。
アフリカ行っちゃうんだもん、うん、AV 女優が。
そうそうそう、
あ、セクシー女優か。
セクシー、まあいいんだよ別に。これポテ
トフライが。
あ、でも人気女優が全部出てるってことだから、やっぱり推してるし、うん、売れているシリーズであることは間違いない。
いわゆる企画ものとしてね、
はい、
楽しんでいただければっていう。そうそう
そ
う、
でも有名女優ですよね、
うん、有名、みんな有名女優ですよ。だから俺番組のゲストで何度も会ったような子たちが、
ね、その一番左の下にいる佐々木亜希さん
、はい、はいはい、
はい、その人のことは俺すごく知ってるっていうのがちょっと今切なかった
よね。わかりました、はい、
知ってるっていうのはごめんなさい、二次元的に知ってるってことですか。
そうですね、
はい、これ佐々木亜希さんってやつ、どこに名前もどこにも名前書いてないんですけど
多分これね、顔でそう
顔で分かった
いや、でもすげえ探したんですけど名前をどこにも書いてないんですよね
だから
それは良かったですね。
行くべきして達也にこれが渡るん
ですけど、ゴールデンウィーク。
だって、そうですね、一応ここには最上級の素人妻発見って書いてあります
それ佐々木亜希さんです、きっと。
ええー、
でも僕はそれ見るときはフィクション、あ、じゃない、あのノンフィクションとして見ます。
そうです。フィクションとして見ないで。
素人人妻として、はい。
あのね、本当に素晴らしいこと。
DVD1本
でこんな
尺いいです。尺こんな撮って。
ちょっとあの、ゴールデンウィーク。
はい。よかったら部屋貸せよ、う
ち。家族が留守な時に頑張りたいと思います。
それと、コウタには、お前もこういう漫画を読んで楽しんでいただきたいという、これ熱帯夜の怪談、犬木かな子のホラー劇場というコンビニ本なんだけど、犬木かな子さんってホラー漫画で一世を風靡した人なんだけど、もうこの人の単行本もう買えないです。ほぼほぼ、まあ、絶版になってるものも多いけど、犬木かな子さんってものすごい人時代作ったはずなのに、もう漫画ないの、電子書籍に移行してるっていうのもあるけど、だから紙でやっぱりこの犬木かな子さんの世界観というものをね、ちょっと読んでほしいという。この人の他に、関谷ひとみかなっていう、
関よしみか、
関よしみ、関よしみ、関よしみもいるんだけど、おすすめのホラー漫画、関よしみさんのもめちゃくちゃ高いの、アマゾンとかで。
俺あれさ、
値打ちこかれてしまって、
一時さ、はい、オリジナル相当集めてたんだよね。
嘘、本当超いいでしょ、関よしみ。
でも全部マンダラケに売っちゃったね。
あ、でもマンダラケちゃんと買ってくれたでしょ。
ただ当時はね、まだ、
あ、そうか、
ブームしてないか、大西翔平さんだっけ、
はいはいはい、
あの人がこうちょっと語り始めた頃に、俺もちょっとこの頃はまだブッコフ行けばさ、結構100円コーナーに山ほどあって、
今むちゃくちゃ高い、うん、でその関芳美さんの文化社のやつを俺たまたま変えて、あの早すぎたバトルロワイヤルみたいな話が、
千代須教室だっけ、
うん、そう、千代須教室で、それとか読んで、やっぱこの人ただもんじゃねえと、うん、で、まあその関芳美さんなんかと人気を二分してと言ってもいいですよね、犬木かな子さんは。
そうですね、
その時代の
子さん。でも結構もっとなんか古い気もするけど、
うん、日野秀氏の影響がかなり強い、
目がね、
うん、そう、目が
確かに、もう絵はそうですね。
で、こういうのも読んでもらって、なんか漫画の幅を広げてほしいということで、じゃあこちらコウタにプレゼント、
ありがとうございます、
はい。そしてですね、次は解消、これはね、タコシェで買いました、
はい、
長野の、特殊本屋、
はい、
ありますね。
で、これあのいわゆるだから一般流通の雑誌っていうよりも、まあ、自分たちでいわゆる今流行ってるんですよ、そのインディーズ出版みたいな、はい、そういうのでやってるんですけど、トウモロコシの会っていうね、会談とかをするね、会があってね、そこの吉田裕樹さんという人がいるのね。で、この人が、関西で放送されてる会談グランプリ、稲川淳二の怪談グランプリとかに出るような人で、ちょっと面白い人で、でこの吉田裕樹さんのすごいところは、あの昭和の、いわゆるオカルトブームみたいなのを作った人に対してのリスペクトをしてて、例えばその代表格として、あの言いたいのが、これもね、あんまり知ってる人いないかもしれないですけど、平野今夫、つまり平野レミのお父さん、平野レミのお父さんっていうのは、あのもともと、あの若い頃ものすごい、あのラリリで、いわゆるジャンキーだったのね。で、ジャンキーだったんだけど、すっごい頭が良くて、フランスの文学とかを訳してるような人。だけど、薬がやめれなくて、もういろいろ苦しんだ末のことを一冊書いてる、忍者の告白っていう本があって、これもアマゾンとかで探すとすげえ高いんだけど、古本屋で見つけたらぜひ読んでほしいんだけど、もうその平野今夫は、その後どうなったかというと、今度はお化けの存在を信じるようになって、お化けの会っていうのを作って、日本中にお化けブームっていうの、あの広めるで、結構名著を残してて、いろいろな、でその いろんな名著を残したその平野今夫の本とかを多分この人読んでる、吉田裕樹さんで、その平野今夫とか、まあ、いろんな数々の偉大なる先人の人たちにリスペクトして、自分もそんなことをやってみたいと、そういうフィールドワーク的なことと民族学的な部分と、そのお化けの話が介在するっていう雑誌がこの解消で、そこの編集長やってるんだけど、でこれ一回読んでみたくて、タコシェに買いに行って買ったという。さあこんな、怪談ものといえば、ね、じゃあ達也、
太郎さんじゃないですね
いや怪談ものは達也ですね、
うん、
そうなんだ、
はい、
俺だって妖怪がギリだもん、
じゃあ順番的に次は太郎さんから
と、
は
い、太郎ちゃんが取ってあります。で平野あの今尾は本当にすごい遺伝子を残してるんで、で最終的に本の中にも出てくるんだけど、レミの旦那の誠くんは素晴らしいと、それは和田誠ですから、
はい、
そしてその息子がトライセラトプスの和田くんとかになると、まあそういうね、
嫁が上野樹里、
はい、嫁が上野
樹里、読み終わったら貸して。
これですね、都市伝説的なものから
でもね、あのいわゆる実話ナックルズ的な適当さではないんです。
はいはいはい、
そういう意味では。そして、来ました。いよいよですね。じゃあもう先にタロちゃん行っちゃおう
か。まあ3冊ですからね、この時点で。
はい。タロちゃん行きましょう。タロちゃんにはこちらです。100万人の怖い話。これなんで買ったか。これあの竹書房のね、怪談文庫の一つなんですけど、これ、住倉カオスって人が書いてます。で、住倉カオスは、実話ナックルズとか、実話ナックルズから発生した怖い噂っていう怪談物とか都市伝説を特集した雑誌の編集長だった人。で、これなぜタロちゃんプレゼントするか。この住倉カオス、我々の同級生でございます。
え？
そして映像家の住倉カオスと。だからスミクラ多分本名でしょうね、
はいはいはい、
でこれなんで俺が同級生って分かったかっていうと、エロ番組やってる時に杉作ジェイドロさんに教えてもらって、今安くんさって言って、スミクラ知らないって言って、スミクラカオスは知ってますよと、その怖い噂って本とか買って読んでるから知ってますよって言ったら、違うんだよって言って、スミクラは今安くんの同級生だよと。
向こうは知ってるわけでしょ、だから
向こうが、あの杉作さんが今そういうこと番組やってるっていう話をしたら、ああ知ってます、同級生ですよと、ってことになって、
杉作さんから聞くっていうのがまた、
そう、杉作ジェイ太郎さんから聞いたという。で、じゃあ住倉カオスがじゃあ単行本っていうか、まあこの怪談の本ってちょっとオムニバス的なところに怪談を発表して、そっからいいなと思った時に独立して一冊の単調を出すのねっていう傾向があるの。それで住倉カオスはもうこの 2冊目はこれ出てる。で、100万人の怖い話っていうのは自分でさ、あの立ち上げてるサイト、あのサイトの中から抜粋して、でこれを読んだらなかなかいいのよ。あのなんつうの、こう実話怪談のいいところをこうつまんでるというか。だからこの住倉カオスのこの100万人の怖い話、こちら、2人で共有していただきたいですけど、タロちゃん、
ありがとうございます。
で、タロちゃん絶対会ったことあるの、顔見たら俺も思い出したから。
まあ太郎ちゃん特に映像家とね、うん、付き合いあったしね、
うん、
そう、
うん、で、あの映像家の、あの要するに学生オールあったでしょ、我々の、うん、その学生オールなんかによくいたタイプです。
でもなんかスミクラって名前確かに聞
いた、いたでしょ、
名前
俺もスミクラって名前ね、
わかんないんだよね、
覚えてるわ。でも、ああこいつだって絶対になるはずです。
来週ちょっとあの映像家のやつが来るから、
うん、
ちょっと聞いてみ
て、ね、ちょっと聞いてみてください、
はい、
さあ、それでまだ3冊目ですよね。こっからもうちょっと早足で
4冊目、
まだもうこっから早足でいかないなといけないなと思うんですけど、さあこれはですね、映画館へは麻布十番から、都電に乗ってて、これあの解説三谷幸喜さんなんですけど、この人後に映画好きが高じて、東宝の社長になりますっていう人のエッセイで、必然的にものすごくあの古い映画ばっかり出てくるんですけど、まあ、そこの部分も含めて、映画が本当に良かった時代、はい、映画館に人が溢れてその映画が見たくてしょうがなかった少年時代のそのノスタルジー、その感じをこれタロちゃんに、
ありがとうございます、
読んでいただきたいな、ね、
意外とコウタ君もこういう世界好きかもしれない、
そう、
分かんないんだけどさ、コウタ君の趣味
コウタはね、またね、コウタに映画関係で用意してるのはすっごいベタなとこです。はい、
はい、
ブルータス、
あ、これね、これ、はい、はい、これ買おうと思ってます、
はい、これ外れ知らずの映画選びということで、俺がね、これブルータス系こう紹介されてるものを読むと、うん、そっからってなっちゃうんですよ。でもコータは今映像クリエイターとしても非常に頑張っている。そんな中で映画も見出した、今まで映画を嫌いなのにあれだけのものが撮れた男なんですよね。だから
嫌いじゃないですよ、も
いや嫌いじゃないけど見てなかったでしょ、そんなに。だから本当に才能があるってことなんですよ。ということで、このベタス、ある意味で俺からすればベタ中のベタです。このベタ中のベタを全部制覇して、いろいろ見てもらったときに、コータもう一回また飛躍するんじゃないかという期待も込めまして、はい、コータブルータス。
はい、じゃあそこちょっと便乗しちゃっていいですか、
はい、
今日、あの、
達也も持ってきてくれたんですね。
そう、持ってきまして、はい、で、今ちゃん、太郎ちゃんはなんとなく趣味わかるんで、
はいはい、
で、コータくんどうしようかなと。はい、で、コータくんあんまり意外と映画そんなに、見ますけどそんなに見てないですよみたいなことを言ってたんで、
はいはい、
ここは僕も非常にベタなんですけれども、
はいはい、
こちらを、
あ名著、松
山さんの、あ、
まだ読んでない、
読んでないんです
よ、あ、
嘘、俺コウタ君読んでるかなと思って、
はい、読んでないです、はい、でありがとうございます。
これは本当にあの、しかもこれね、このサイズで読まなきゃダメ、
町山さんがあの、うん、かつてあの映画秘宝でエバーグリーン、エバグリーですね、略して、で、まあ、過去の名作をあの人の考察も含めながら連載していたものがあって、それをまあ修正加筆して、
それこそしかもこれ今谷さんに言ったことあって、あのその映画の見方、町山さんの、僕まだ読んでないんですよねっていう話をしたことがあって、そしたら今谷さんに今すぐ読めって言われたのがまだ読めてなかった
んです。なるほど。でこれがまあ、60年代70年代のアメリカンニューシネマ流れの中を捉えてる流れ で、 そ、でその後にこういうブレードランナーの
未来世紀という
これもいいよね、があって、これはまあ主に80年代、
そう、
ただそのやっぱり映画が好きっていう人っていっぱいいるじゃないですか、でそれは別にいいんですけれども、いわゆる仕事として映画を語る上では、やっぱりその映画を取り巻く歴史であったり、時代背景であったり、環境、ね、そういったことをもう本当に克明に、そしてやっぱり町山さんの思想っていうのも入ってるのがやっぱり一冊の本として、
あの本当にね、あの町山さんがすごいのはね、やっぱりね、もうご利用しでもいいからちゃんと自分の意見をね、あの惜しげもなく入れてんの。それがない映画評論家って山ほどいるから、もうアリコンなんかクソだからね、そういう意味ではね、俺、まあ、同僚ですけどね、ベイフェルのそういう意味ではあれはもうクソですよ。だからそういう意味ではもうこの人みたいにきちっと映画と向き合うっていうのはこういうことだと思う、
意外と本当に、ね、
でこれが一番いい、いろんな本読んだけど結局これ、
だからまずはやっぱりここに載ってる映画をまだ見てないんだったら、まずは映画を見てから、この人がその映画をどう語ってるかっていうのを読むと、っていうかそれが多分正しいこの本の読み方でしょうね。映画見る前にこれ読んじゃうと、もうその固定観念しか映画を見れなくなっちゃうんで、まあ、本当に、ちょっとベタですけど、
ありがとうございます。
いや、素晴らしい本ですよ。これはいい話になりますよね。
なんかあの町山さんの、なぜ映画を見るのかっていう理由を語ってる、ラジオで語ってる、YouTube に上がってるんですけど、それがめちゃめちゃ良くて、ヒットもすごい、再生回数もすごくて、それもすごい良かったですね。やっぱ、いやー嬉しいっす、めちゃめちゃ嬉しい
です
。
でも俺、町山さんってネットの人じゃないんだよね。俺やっぱこの本読んだ時思ったけど、やっぱね、すげえね、字に、ね、魂が乗ってんだよね。だからそういう感じをすげえ思うんだよね。
編集者ライターとしての、
才能はすごいよね。で三浦淳さんが毎週あの本間かいなっていうデーモン小暮さんの連載の絵の中で、あの必ず町山のバカって入ってたの。
もうあの町山さん言ってますもんね、あの僕の師匠は三浦さん、その関係性もいいっすよね、っていうぐらいじゃないですかね、今
やすと。え、終わり？じゃあ、2週、またいでいい？またいでいい？じゃあ、来週もこの本の贈呈会やるわ。
ちょっと、一個一個に対して長いんだ
よ。さあ、スキップカード今そのポッドキャスト、また来週、さよなら。